The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
私たちは本当の神を礼拝しています。神はお一人です。この神は神の御言葉の中にご自身を表しておられます。旧約聖書の時代には預言者を通して表されました。預言者たちはイスラエルの民への神の言葉を告げました。旧約聖書と新約聖書の中に神はご自身を表しておられます。そして神がご自身を表された最も崇高な方法は私たちの主であり救い主であられる御子イエス・キリストを使わされたことです。神はこの地球に私たちの身代わりとして私たちの罪の代価を支払うためにイエスを使わされました。イエスの苦しみと死とよみがえりによって私たちは罪を許され神との交わりが回復されました。私たちは今父子御霊の真実な神との平和を持っています。この三つの人格を持たれる唯一の真実な神はさまざまな名前や称号を持っておられます。今日は素晴らしいイエスの称号をいくつか一緒に見ていきましょう。まず、旧約聖書からです。イザヤ書9章6節でイエスは、不思議な助言者と呼ばれています。これは、素晴らしいカウンセラーとも訳せる言葉です。カウンセラーは、心を整理して、問題を解決する筋道をつける手助けをするために、考えや意見を聞かせてくれます。家庭内においてさえも揉め事が起こります。問題が起きて意思疎通が図れなくなったり、相手の言おうとすることが理解できなかったり、誤解したりということがあります。反対に、相手の意図が分かりすぎて、それがとても嫌で気分を害したりします。ほんの些細なことから喧嘩が始まったり、怒って怒鳴り出したりします。子供のしつけに際してもそのようなことがあります。さまざまなコミュニケーションの問題があります。今の時代はコミュニケーションが極めて大事で、人に相談する必要の生じる場合があります。他のクリスチャンに相談したり、あるいはイエスに祈り求めたりすることで整えられて平和な関係に戻る必要のある場合があります。イエスは素晴らしいカウンセラーです。物事がうまくいかず、愛し合い、許し合うのではなく、お互いに壁を作ってしまうとき、問題を解決し、再び良い関係を取り戻すために、イエスに助けを求める必要があります。イエス様、助けてください。知恵をください。助言をください。この状況を良くするためにどうすればよいか、教えてください。罪の思いを除いて、あなたの愛と思いやりで満たすにはどうすればよいのですか。主よ、私に教え、助言をください。このようにイエスに祈ることができます。イザヤ書9章6節に書かれているイエスの素晴らしい称号についてお話ししました。イザヤ書の同じ箇所でイエスは平和の君とも呼ばれています。これは、私たちの心にぬくもりを与えてくれる称号です。今日、至るところに紛争や混乱があるからです。国家間や民族間では、戦争や戦争の噂があります。私たちの国アメリカ合衆国では今年、大統領選があります。新しい大統領が選ばれるか、今の大統領が再選されるかの選挙です。どうなるのかまだわかりませんが、多くの論戦がなされ、互いに相手を非難したり、罵倒したりすることでしょう。この一年は、大騒動になると思います。皆さんのところはどうでしょうか。この番組は、世界の52の言語で放送しています。このことで主を賛美します。 The Word Today が放送開始してから34年です。神は私たちを祝福してくださり、大きくなってきています。2012年の今年は、8つの言語を追加することができました。それで今は、52の言語になっています。この番組を聞いておられる皆さんのところは平和かもしれませんし、戦争をしているかもしれません。私たちには分かりません。世界中のどこにでも揉め事はあります。そこでイエスのこの称号を強調したいと思います。平和の君です。あなたの内側で、あるいはあなたの国で、あるいはあなたの家族の中で平和が乱されたとき、イエス・キリストにより頼んでください。あなたの罪を主に告白し、許しを求めてください。心に平安を回復してくださいと祈ってください。まず、何よりも求めるべきは、父なる神、御子なる神、聖霊なる神の唯一の真実な神との平和です。神があなたと共に歩み、共に住み、共にいてくださり、あなたを守ってくださるように、私たちが大事にしているものを守ってくださるように、心に平安を与えてくださるようにと祈ってください。あなたがキリストに従うなら、心に平安が与えられます。次に、イエスのもう一つの称号を見ましょう。聖書の最後の書である、ヨハネの黙示録に書かれている称号です。ヨハネに与えられた啓示が書き記されている聖書の最後の書の5章5節にイエスの素晴らしい称号が書かれています。ここでイエスはユダ族の獅子と呼ばれています。獅子とはもちろんライオンのことです。この称号について少し考えましょう。ライオンに関して私が目にした一つの出来事をお話しします。数十年も前のことですが、セントルイスの動物園に行きました。セントルイスの動物園はとても立派です。ライオンの檻はとても大きく、相当な数のライオンが入っていました。イエスの称号であるユダ族のライオンとは、王権を持つライオンのことです。イエスはすべてを治めておられます。私はライオンの檻のそばに立ってしばらく眺めました。私がこの日、セントルイスの動物園で目にしたことは、王であるイエスを思い起こさせるものでした。ライオンの子供たちが何頭か走り回っていました。水たまりが数箇所あり、ライオンのためのおもちゃや食べ物が散らばっていました。中くらいの大きさのライオンもいました。大きな王様ライオンは檻の奥でした。後ろの壁から突き出た岩棚の上で寝そべっていました。10分ほど経ってもこのライオンは動きませんでした。眠っているように見えましたが、眠っていたわけではありません。ライオンの目は開いており、動いていました。その目は檻全体を視野に入れていました。左を見たり右を見たり、まっすぐ前を見たりしていました。目の動きがなければ、眠っているのか、それとも死んでいるのかと思ったことでしょう。けれども王様ライオンは生きていました。その後、イエスの称号であるユダ族のライオンを思い起こさせる出来事がありました。その大きな王様ライオン、すべてを治めているライオンが動いたとき、その瞬間に他のライオンたちの動きが止まりました。そのライオンが向かうところでは、他のライオンは素早く道を開けました。私が見ていたときに、そのようなことが起こりました。じっと30分ほども見ていたと思います。ライオンは、まず右足を動かし、それから左足を動かし、体を持ち上げました。檻の中のすべてのライオンは、王様ライオンに道を開けました。統治者であるライオンが通るとき、 他のライオンは道を開けました。私はユダ族のライオンというイエスのこの称号が大好きです。私たちの人生は困難が生じたり混乱したりする場合があります。そのような時、イエスは何が起こっているのか見ていないのではないか、知らないのではないかと思うことがあります。これはどこの国の人でも同じですけれども、考えてみてください。神は全世界のすべてのことを御手に収めておられます。神が支配しておられます。時として神が支配しておられないように見えたり、神が眠っておられるように思えたりすることがありますけれども、神は眠ってはおられません。神はいつも見ておられます。神の目は私たちを見ておられます。来週もイエスがどのようなお方かを私たちに教えるイエスの称号についてお話しします。とても大切な称号です。来週の話を楽しみにしていてください。イエスは再び来られます。イエスはそのように約束しておられます。その約束を必ず果たされます。イエスが来られるときは裁きの日です。イエスは来られ、ご自身を表され、イエスを信じる者たちを永遠に神と共に生きる天に住まわせられます。イエスを信じないでイエスを拒み、神の許しを受けなかった人たちはサタンと共に地獄で永遠を過ごすことになります。そこは決して死ぬことなく死に渡されているところです。恐ろしいことです。天にいる者たちは栄光のうちに行きます。天では完全な喜びがあり、涙も悲しみもありません。ライオンのことを思うとき、イエスの称号として考えてください。イエスは見ておられます。神の決められたときにイエスは立ち上がって来られます。イエスが神の子供たちを迎えに来られる日は、なんと素晴らしい日でしょうか。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにあるOur Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー、聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには、神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。 The Word Today。 それではまたこの時間に